館山開山。今からおよそ1300年前、文武天皇はある夜、不思議な夢を見られた。四本の矢が北の方向へ飛び、阿弥陀如来様が現れて、四条大納言佐伯有若に越中の国を治めさせなさい。そうすれば越中の国は穏やかになります、とお告げがあったと。越中の国主になるよう命じられた佐伯有若は、16歳の息子有頼を連れて越中の国に向かわれた。栗から峠を越えるとき、見事な白羽の鷹が舞い降りて有若の拳に止まった。有頼よ、白鷹だ。これから越中の国に入るのに幸先がよいの。有若は片貝川と伏瀬川が落ち合うあたり、伏瀬の犬山に館を構え、越中の国を治められた。息子有頼は体格もよく、弓の名人で力も強く、親孝行な心の優しい少年だった。毎日のように野山を駆け巡り、狩りをしたので、ますます弓は上手になった。ある日、父上から白鷹を借りて狩りに出かけた。獲物を見つけ白鷹を放した。白鷹は天高く飛び立った。ところが、いくら待っても白鷹は戻ってこなかった。父上、大切な白鷹を逃がしてしまいました。何？あの白鷹はめったに手に入るものではない。見つけてくるまで館に帰ってはならぬ。有頼はその日から白鷹を探し始めた。野を駆け山を越え谷を渡り、野宿して探し続けた。深い深い森に迷い込んだ時、わしは森尻権現じゃ。有頼とやら、白鷹はこの森を抜け東南の方向を尋ねるがよい。森尻の森を抜け常願寺川沿いの岩倉寺まで来た時、ふわりふわりと白鷹が飛んでいて、高い松の木のてっぺんに羽を休めた。あ、白鷹だ、戻ってこい。ピーピー。有頼の呼ぶ声が聞こえたのか、パタパタパタ、スーッと降りてきた。白鷹、よくぞ戻ってきてくれた。心配したぞ。さあ、父上のもとへ帰ろうぞ。白鷹を優しく抱きかかえ、力強く歩き出した。その時だった。ガサガサガサ、ガオー。近くの茂みから一頭の大きな熊が飛び出し、有頼と白鷹に襲いかかった。白鷹は驚いて有頼の手からパーッと飛び立ってしまった。有頼は弓に矢をつがい、熊めがけ放った。ピュックサ。矢は熊の胸に命中。熊は狂ったように矢を刺したまま、ポタリポタリと血を流し山の奥へと逃げ去った。白鷹、熊は逃げ去ったぞ。戻ってこい。でも戻っては来ません。憎き熊め、必ずや射止めるぞ。有頼は熊の血の跡をたどって山の奥へ奥へと入っていった。血垣から足倉寺を通り、流れの速い小明川に出た。どうして渡ったらよいものか。途方に暮れていたその時である。辺りがパーッと明るくなり、金色のイノシシが現れ、向こう岸に渡してくれたのだ。 熊の血の跡は険しい坂へと続いていた。急に空が暗くなり雷雨となった。この雨で熊の血の跡が消えてしまう。困った、急がねばならない。這うようにして坂を登ったが、得体の知れぬ獣に邪魔をされた。えい、いや。獣を退治すると再び元の天気になった。熊の血の跡は岩屋の中へと続いていた。憎き熊め、この岩屋へ逃げ込んだな。有織は刀を抜いて中へダーッと飛び込んだ。あ、眩しい。さーっと光が差して岩屋の中で有織が見たのは熊ではなく、光り輝く三体の仏様たちであった。驚いてよくよく見ると矢傷を負った阿弥陀如来様の姿である。その矢はまさしく自分の言った矢に違いない。有織は平謝りにお詫びを申し上げた。よいよい、よくぞここまで来ました。鷹も熊もイノシシも皆仏が姿を変えて有織をここまで導いたのです。世の中の人々を救うため早く出家してこの山を開いておくれ。有織は山を下って仏門に入り、修行を積み、名を慈光と改め、立山を開くために一生を捧げた。霊山立山は、わずか16歳の少年、佐伯有織によって開かれたものです。熊が逃げ込んだ岩屋、仏と対面した岩屋は、玉殿の岩屋といって、今も室堂に残っています。立山仰ぐ特等席。2001年、立山開山1300年を記念して、富山市の呉葉山展望台に、佐伯有織の少年像が建立されました。富山が世界に誇る立山の大自然を守り、佐伯有織少年の勇気と真心をいついつまでも語り伝えていきたいものです。